今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストをお招きしてハッピーな時間をお届けいたします。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長の山尾芳明です。そして命未来学校生徒会長の翻訳家いろなさんです。
おはようございます。
はい、今週もですね、はい、地の巨匠明橋大二先生がねゲストでお越しいただいておりますのでね、いろいろお話をぜひぜひお聞きしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本カイリビング株式会社、弁護士法人兼六区立事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政証士法人、ガーリパートナーズ株式会社、株式会社プチオ、清水内科クリニック、株式会社振興開発、阪神ベントの有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週のゲストは医療法人新生会、新生会富山病院心療内科部長で著作家そして音楽家でございます明橋大二先生にお越しいただいております。お忙しい中誠にありがとうございます。
はい、お願いします。
はい、明橋先生のもう盛りだくさんな人生なんですが、ね、はい、はい、先週お話ししていただいた内容ですね、ここでサクッといろなさんがまとめてくれます、
そうですよね、あまりにも盛りだくさんですのでたくさん抜けるかと思います、はい、明橋先生が、まあ、みんなよく知っている子育てハッピーアドバイスの著者であるんですけれども、子育てで悩んでいる人が、まあ、ハッピーアドバイスシリーズで本当に救われたっていう多くの感想があるんですけれども、まあそこだけではなくてですね、小さい時からですねピアノを習っていまして、そして大学生の時からそのロックマガジンの編集されておられたそうです。まあそこでですねあれこれ5年間過ぎてしまいましてまあお父さんから心療内科という道があるということで紹介されまして、まあ音楽とかロックマガジンとか、まあ今までのされていた活動が全部役に立たれてこの心療内科の道に進まれたということで、たくさん大事な話が抜けているかと思いますけども、まあまた聞かせていただければと思います。
もう明橋先生ね、あの精神科医でもあり、あのミュージシャンでもあり、もう著作家でもありといろんなお顔がございます。その中大学時代に京都大の頃に阿木譲さんとい もう奇才天才な方と一緒にロックマガジンで、ね、僕のようなニューヨークのものを好きとか芸術寄りなものが好きとかっていう人たちにすごい啓蒙をしていただいて、僕もこうやって大人になってきたんです。でそういう素晴らしい音楽を伝えながら、芸術を伝えながら、まあ、大学でお医者さんの勉強をしているということなんですけど、そのお医者さんになるとかいう以前にやっぱり僕もそうだったんですが、音楽を聴いてるとその生命感みたいなものに突き当たっていくんですよね。この歌詞ってなんだとか、これは何を表現してるのかっていうのから始まって、生きてる意味じゃどういうことなんやろうとか、いろんなことを考えるなと思うんです。それってやっぱり明橋先生も若い時、中学生とか高校生の頃もやっぱそういうことがあったなんでしょうか、
ね、そうですね、まあ、私の聴いてた音楽っていうのは、まあ、パンクとかそういう若者の本音みたいなものをね、はい、ぶつけるみたいな、だからそんなに綺麗な歌詞とかじゃなくて攻撃的な内容であったり、はいはい、だけどその中で悲しさとか寂しさとかそういうものがあったりとか、普通のね人との会話の中では伝えられないそういう深い思いみたいなものをやはり表現してるわけですよね、はい、でそれは日本だけじゃなくて海外のバンドでもそうで、私はまあそういうロックマガジンの仕事を通じて歌詞を翻訳してそれを雑誌に載せてたんですけど、あるいはそのミュージシャンのインタビューとかね、はい、まあ、そういうのを翻訳して雑誌に載せる、まあ、そういう仕事をしてたんですけども、はい、そうすると本当にやっぱり国は違えど、その人間としては同じというか、人生の中で何をすればいいのかとか、何のために生きてるのかとか、その命の意味って何なのかとか、まあそういうことをやはりそれぞれの立場で訴えてるわけですよね、はい、そういうことを考えてるうちにやはりまた考えざるを得なくなって、 ていきますし、うん、でそういう時にミュージシャンがいろんな作家とか哲学者とかそういうことは引用してるわけですよね、
はい、
でそこでまあそれはどういう人なんだろうということで調べたりして、うん、私はだから別に最初から哲学の勉強しようとしたわけではないけども、うん、そういうパンクとかロックの歌詞を通じて、うん、そういう世界に引きずり込まれたっていうかね、
はい、
やっぱり入らざるを得なかったっていう、うん、まあ、そういうことがあると思いますね、
はい、
まあ、我々医者の仕事は人の命を救う、病を治す、まあ、そういう仕事なんですけども、はい、で最初はやはりなんとか患者さんを助けようと、まあ、思ってね、うん、やってるわけですけども、まあ、そういう中でその患者さんといろいろやり取りをする中で逆に患者さんから教えられるとかね、
うん、
はい、こちらが診察してると思ったら実は自分が診察されてたとかね本当にだからまあいろいろ本も書いてますけど、
はい、
これは私はねもう全部ね患者さんから教えてもらったこと、だから本当にもう受け売りだと思ってんでさ、もう患者さんから教えてもらったことそのまま文章にしてこういう気持ちなんですよねみたいな、あその通りなんですみたいな、だけどそれは自分で考え出したことじゃなくて患者さんから教えてもらったこと、でそうしてるうちに最初はなんか患者さんのためと思ってやってたけど、もう一番救われてるのは自分だなっていうかね、はい、もうなんかやってあげてるみたいに思ってたけどそれはすごくおこがましくて、自分が支えてもらってる、自分が教えられてるっていう、そういうだからそういう意味でジリリタっていうね、やはり自分が支えられてるなっていうふうに思いますし、まあそういうことが分かってなおさらねすごくいい仕事だなと思うようになりましたね。
あ、そうですよね。でその先生が命未来学校のためにですね、はい、
うん、
ミュージックドネーションとして売上の一部を日本赤十字に寄付させていただくという音楽アルバムに秋安先生そして名田塚副院長と二人のダットという、ね、
はい、
ユニットで作っておられたものを提供していただいたということで、その中で、ね、一曲またおかけさせていただきたいと思うんですが、この曲山下直子さんですね。
そうですね、あの君の瞳に僕は映らないっていうね、
はい、
これあの名田塚先生が、まあ、作曲の曲を、うん、あの山下直子さんが周りの仲間と一緒にレコーディングしてくださったんですけども、実はその山下さんとの出会いはですね、我々のダットの曲をレコーディングしたものを実は新世界のホームページで紹介してて、このコメント欄にですね、曲聴かせてもらいました、素晴らしいです、山下圭次郎って書いてあったんですね、
はあ、
でいろいろ調べてみたらなんとロカビリーさんのところの山下圭次郎、これなんかめっちゃ大物なんじゃないかみたいなね、ということでどうしたんだろうみたいなことでちょっと連絡取ったら、山下直子さんが子育てに悩んだ時に私の本を読んでくださってて、で私のことを調べられた時にこのホームページに引き当たってコメントをくださったということで、でまあ、ぜひねそういうあのプロの方に名田塚先生の曲を歌ってもらいたいということで、あ、
はい、
まあ、連絡してですね、
はい、
そしたらあのちょうど富山に公演に来られたことがあって、
あ、そうなんですか、
で山下さんから、まあ、私はいいんだけども旦那の了解が必要だと、
はい、
いうことで、
はい、
まあ、旦那さんに会ったんですけども、そしたらもう年からありてです、ね、音楽業界そんな甘いもんじゃないみたいなもう1時間ぐらい説教されてるだけどまあいろいろそういうご縁があってですね、たまたまうちの年末コンサートに出演して歌っていただいたり、はい、まあ、その間にその山下さんがこの夏川先生の曲を取り上げてレコーディングしてくださったんですよね、まあさすがにやはりねプロというか山下さんのボーカルも素晴らしいですし、バックのピアノとかね、はい、やっぱりドラムとか本当にさすがだなと、はい、でまあこの歌詞はね夏川先生の作った歌詞なんですけども、
はい、
何か大事なことを伝えようとしたんだけども、
うん、
やはりそれが届かなかったという、まあ、友達に向けた歌詞、なんですよね、大事なことは生きてるってことに価値があるんだということを歌ってる歌だと思います、うんうん、
ぜひね聴いていただきたいと思いますので、先生の方からご紹介よろしいでしょうか。
はい、それでは聴いてください。作詞作曲名田塚先生、山下直子さんがスペシャルゲストとしてボーカルでフィーチャーされています、君の瞳に僕は映らない。
何かを伝えようとしたけど言葉は出なかった。それ以上君を失いたくなかったから、どうして人は進まねば気が済まないのだろう。進歩という名で多くのものをなくしてゆく。君の瞳には僕は言葉は虚しく届かない。でもいつかは知るだろう。何が一番大切かということを。人生の本当の意味を君は
命未来学校のイベントの時にこの曲をメインテーマでかけさせていただいてて、うん、はい、まあ、名田塚先生の歌詞はどれもそうなんですよね。
それぞれ結構ね意味があって、
そうなんですよね、
はいはいはい、最初のリカバリーっていうのはね、回復っていうね、
そうですそうです、
あれもまあその医者としてその患者の回復を祈るっていうね、そういう意味もあるんですけども、それだけじゃなくてやっぱり人間としての回復、それこそ生きる意味をね見出して人間としてその心が回復していく、
はい、
まあ、そういうプロセスの歌であると思いますし、まあ、海よっていうのはね、全ての人が最後に帰するところたどり着く、
はい、
そういうふるさと、そういうものがあるんだみたいなね、はい、そういうのですし、それぞれね深い意味が
そうです
よ、ね、あると思いますね、
これぜひねいろんな方本当に聞いていただきたいです。あのどうしてもね商業音楽の価値観で聞かれるとその技術がうまいとかどうなとか言うんですけど、僕ギター弾くんで、うん、ギターソロとかもその人の個性で弾いてるものだから、うん、それは誰もが否定することできません。歌特にそうですよね。
いやもう夏香先生めっちゃ喜ぶと思いますけどね
本当に素晴らしいんですよ。
もともとパンクってそうですよね。
そう
だからそのロックがやっぱりその、まあ、ビートルズローリングストーンズから始まってどんどんどんどんやっぱり技術的に向上して、うん、もうめちゃくちゃ上手い人が出てきて、うん、なんかそう上手くないとロックバンドできないみたいなね、そういう風になっちゃってその一般の若者からすごく離れたところに、はい、商業化されてね、
は
い、そうなんです、まあ、そういう風になってしまったその反動として、うん、パンクっていうね Do it yourself、ね、
はい、
自分たちの音楽なんだからもうどんな弾き方しようが、うん、ね、もうストリートコードであろうがもう全然 OK みたいなね、
はい、
そういうストリートに音楽を取り戻したっていうそれがパンクだと思うんですけども、うん、だからなんか今表面的なもので丸ペケつけられてすぐ消費されてるっていうかね、だから私はもう本当に昔のその LP アルバムとかもうボロボロなるまで聴いてましたけどね、同じ曲を。でその中であこんななんか音が入ってたんだみたいなね、そういうことがあるんですけど、今はもうなんかストリーミングで本当に消費されるっていうか、
データ化されちゃって、
はい、でもなんかね倍速で聞いてでもなんかあの消費されるものになってますけど、やっぱり同じものを何度も何度も味わうっていうのは本当に大事なことだと思いますけどね。
そうですよね、はい、本当その通りだと思います。
あのこのアルバムは本当に噛めば噛むほど味が出るアルバムなので、
はい、
ぜひ諦めずに聴いていただきたいと思います。
もう一家に3枚ぐらいね買っていただいて聴いていただいたら嬉しいなと思います本当に、はい、その音楽自体も先ほどお話ししたジリ・リタの精神も一つの形だと思うんですよね、うん、でそれが社会にすごく貢献しているようなことになるじゃないですか。でも直接社会貢献を考えようと自分は世の中に役に立とうと思った時にまず一番身近な親孝行するとか家族を大事にするということがすごい重要ですね、うんうん、そしてその家族と生きるハッピーアドバイスという本をですね、はい、先生助手されて、
はい、うまくこれにつなげていただきましてい
やいやいや、はい、4月にご助手された家族と生きるハッピーアドバイス、これはまたちょっと角度が違う今まで
の。そうですね、最初のハッピーアドバイスが出てからもうあの20年近く経って、はい、たまたま、まあ、なぜ生きるという月刊誌の方から原稿の依頼があって、
はい、
でそこに連載していたものを、はい、まあ、今回本にしたんですけども、はい、やはりねいろんな相談があるわけですよね。その認知症とか定年後ね鬱になったとか、あるいは夫婦関係とかいろいろ悩みはあるんですけど、やっぱり最後に行き着くところはもう同じっていうか、それはねもう薬で治すとかそういうもんじゃないんですよね。やっぱり人と人とのつながり、最後人を支えるだなと。だから傷つくのも人との言葉で傷つくんだけど、癒されるのも救われるのもやっぱり人の言葉、だからやはりこの人と人とのつながりの大切さっていうのは変わらないと思うんですよね。でそういうことを、まあ、今回ね書かせてもらいました。
はい、やっぱりその今現実の介護の問題とか、まあ、そういうことをどういうふうにして自分たちはこう継続するかっていうことの指標になる一冊だと思いますので、この家族と生きるハッピーアドバイスもね、またどこの書店でもございますし、はい、インターネットでもウェブでも購入できますので、ね、うん、ぜひ読んでいただきたいなと思います。
はい、そうですね、
はい、
まあ、認知症なんかでもですね、何が本当に辛いのかというとですね、まあ、認知症にも大きく分けて2つの症状があって、まあ、中核症状と周辺症状といって、まあ、中核症状というのはその脳細胞がどんどん衰えていく、まあ、なくなっていく、
はい、
まあ、これは止めることはできないんですよね。だけど周辺症状というのは結局、まあ、その認知症になった人が物取られ妄想って言って、
あ、
まあ、その財布がないと、うん、うちの嫁が取ったんじゃないかとかね、うん、あるいは暴言吐いたりとか、うん、まあ、あるいは赤ちゃん帰りしたりとか、それが大変なんですけど、じゃあそれがなんで起きるかというと、その認知症の、その脳細胞そのものじゃないっていうんですよね、
うん、
そうじゃなくてやっぱり人間関係のこじれによって起きてる、
うん、ね、
結局モンドトラレモンソなんかも、まあ、自分が家族に世話になって何の役にも立てないっていう、まあ、そういう罪悪感とか後ろめたさがやっぱり苦しくなって、まあ、矛盾するようですけど世話になってるっていう苦しさが逆にそういう攻撃心になって反転してその人に向かっちゃう。脳の衰えそのものではなくて自分がこの世界で生きてる意味は何なのか、この家の中でもう本当お荷物じゃないかっていう、そういうその罪悪感とか後ろめたさが廃棄になるって言われてるんですよね。だから逆に言えばそういうことがちゃんとそのケアされてるお年寄りは、はい、たとえ認知症になっても幸せに生きることができる、はい、だからそういう意味で認知症だから問題行動を起こすわけじゃないってことなんですよね。
そうですね。先生の方は著作物は全部そのような感じなんですね。
あ
の世の中の明け橋大事マニアはですね、はい、全部コンプリートしていただけたらと思います本当に、
はいはい、
本当でも生きる上での少しこう、うん、ホッとしたりとか、うん、あこうなんだっていう気づきがあったりきっかけがあったりすること、うん、まさに音楽が僕たちにもたらしてくれたようなきっかけというのを明け橋先生は著作物で、うん、病院でその自分たちが生きていくきっかけをまた与えてくれてますのでね、ぜひぜひ明安先生にねまた身近に接していただける機会あったらいいなと思います、うん、はい。というわけで番組のお時間迫ってまいりました。明安先生のお話はね本当に年間ゲストで出ていただきたいぐらいの、ね、もっとお聞きしたいこといっぱいあるんですけども、はい、今回はこれまでな感じでございますけども、はい、最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日もですね本日のゲストである明橋先生の名言を紹介したいと思います。子が宝なら親また宝明橋先生、この深い言葉の意味教えていただけないでしょうか。
はい、そうですね、子だからとか言ってね子は宝っていうのはよく言われると思うんですけども、しかし子供が育つにはやはりそのそばにいる親の存在が大事、
うん、
子供が宝とするならば、
うん、
それを育ててる親もまた社会の宝国の宝じゃないかと、
うん、
ところが周りから子供はねあよくできたなっていうふうに褒めてもらえますけども、
うん、
なんか親はねあんまり褒めてもらえないですよね周りから。むしろなんか子育ての仕方が悪いとか子供が問題を起こしたらすぐ親のせいにされるみたいな、うん、そういう意味で逆に親がね辛くなっちゃうってことが本当にあると思うんですよね、
うん、
だけどこんだけ大事な仕事をしてるわけですから、
うん、
やはりもっともっと親御さんをみんなで認めてねぎらっていくことが大事じゃないかなと、
うん、
で親御さんもやはりその自分を大事にする自分のケアをすることに罪悪感を持たなくてもいいと、
うん、
なんか親がね病院行くとかそういうだけでもね子供ほったらかしてなんか自分だけみたいに罪悪感持ったりするんですけど、うん、だけど自分のケアをすることは自分のためでもあるけども、うん、それが子供のためでもある、
うん、
まあ、よくあの飛行機の酸素マスクの例えって最近するんですけど、
うん、
まあ、飛行機でね、まあ、トラブルがあったら、
はい、
まあ、上からその酸素マスクが降りてくるじゃないですか、
はい、
でその時に隣に、まあ、小さい我が子が乗ってると、
はい、
なった時にじゃああなたは子供のマスクを先につけますか、
うん、
大人のマスクを先につけますか、どっち先につけますか、うん、どうですか、いろんなさんだったそういう状況だったら、
はい、まず自分につけなければならないと言われています。
はい、はい、その通りです。はい、普通はねやっぱり子供先につけようと思うんですけども、だけど本当に最悪ね、もう機体に穴が開いたとかいう場合はですね1分間もしないうちに大人がね、
うん、
もう息を失ってしまったりするんですよね、
うん、
ですから子供のマスクつけてる間に大人がもう気を失ってしまう、そして子供の世話もできて、
うん、
ですから正解は大人が先にマスクをつけるということなんね、うん、でその後で子供のマスクをつける、これが正しい順番で、ちゃんと流れるビデオでもそういう順番になってるんですよね、
うん、
だけどこれは子育てだけに限らず飛行機の酸素マスクだけに限らず、まあ、子育て全てに言えることで、
うん、
やはり大人が倒れてしまったら子供をケアする人いなくなるわけですから、
うん、
大人もぜひねやはり自分のことを大事にしてもらいたいなと、
うん、
自分のケアをすることは決して悪いことじゃなくて、うん、それはやはり自分のためであると同時に子供のためになっているということで、うん、まあ子が宝なら親もまた宝、母もまた宝ということをお伝えしています、うん、
多くの親が今すごい心の支え感じたかと思います。
本当ね、素晴らしい言葉いただきました。ありがとうございます。ここで命未来学校の公開講座ご案内でございます。
はい、7月16日日曜日午後2時から射水市救急薬品市民交流プラザにて、テーマは家族と協力して糖尿病と認知症を克服しよう。講師は新生会富山病院糖尿病センター長健診センター長平谷和幸先生です。7月17日月曜日祝日ですが、午後2時から県内2つの会場で行われます。2つ目は氷見市芸術文化会館にて、テーマは2種目の人生を輝かせるにはについて、講師は新生会富山病院副院長内科名田塚俊樹先生です。2つ目は新川文化ホールにて、テーマは就活を始めてみませんか、エンディングノート遺言の作成方法について、講師は県六法律事務所所長森岡真一弁護士です。そして7月30日日曜日午後2時から射水市大門総合会館にて、テーマは耳が遠くなると認知症が近づく幸せで長生きな秘訣について、講師は新生会富山病院院長耳鼻咽喉科専門医真鍋康弘先生です。それぞれ入場無料です。皆様のご参加お待ちしております。
命未来学校では個人法人問わず協賛メンバー、そしてこの番組にも協力していただける企業サポーターを募集しております。協賛メンバー、企業サポーターの加入方法など詳しくは公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook にてお伝えさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。またこの番組のご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々に特製絵描きをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本カイリービング株式会社、弁護士法人県六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政証士法人カーリーパートナーズ株式会社、株式会社トチオ、射水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
2週にわたりご出演いただきました医療法人新生会、新生会富山病院心療内科部長、そして著作家、そして音楽家でもあります秋橋大先生、お忙しい中誠にありがとうございました。
はい、失礼しました。
はい、また何卒ご出演の方よろしくお願いします。は
い、お伺いしたいです。
はい、ぜひともよろしくお願いします。ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢後義明とい
ろんなでした。
また来週。
また来週。